今日のディープダイブへようこそ。今回はあなたが送ってくれたキャッチアイ、キャッチアイというデバイスの製品紹介記事を一緒に見ていこうと思います。夕方になると目がしょぼしょぼするとか、首がずっしり重いとか、もし心当たりがあるなら、この記事結構面白いかもしれません。今回のミッションは、この記事が掲げてる目の奥の筋肉を直接トレーニングするっていうアイディアが一体どういうものなのか。これを解き明かすことです。
この記事、面白いのは問題の立て方なんですよね。多くの不調の原因は、血行不良とかじゃなくて、マッサージでは届かない眼筋の衰えにあると、そう断定しているところが全ての出発点ですね。
その眼筋をトレーニングするために、記事ではミールウェーブっていう独自の EMS 技術を挙げてます。EMS というと、腹筋を鍛えるベルトのイメージが、
ああ、強いですよね。でも原理は基本的に同じなんです。
そうなんですか。そもそも外眼筋って目のどのあたりの筋肉なんですか？
微弱な電気で筋肉を強制的に動かして、運動したのと同じ状態にする技術ですよね。で、外眼筋っていうのは眼球をこう上下左右に動かすための、いわば目のどど取り役の筋肉です。
なるほど。
この記事の主張は、スマホで一点を見続けると、このどど取り役が凝り固まって、結果衰えてしまうと。それでピント調節がうまくいかなくなるというわけですね。
ああ、だから温めるだけじゃダメなんだと。実際に福井県の先様というユーザーは、聞いてる感覚が明確で視界がくっきりするってコメントしてますね。これ単なるリラックスっていうよりもっと能動的なアプローチなんですね。
そうなんです。この記事が巧みなのは、製品をただの癒しガジェットとしてじゃなくてですね、目のためのトレーニング器具として位置づけている点なんです。
トレーニング器具。
ええ、だからなんとなくスッキリじゃなくて、視界が変わるっていうより具体的な結果につながると、そういう論理を展開してるんですね。
目の筋肉を直接トレーニングするっていう発想は分かりました。でもこの記事を読んでて、私が一番えって思ったのは、ケアするのが目だけじゃないっていう点なんです。
そう、そこがこの製品の多分革新的な設計思想なんでしょうね。スマホ首なんて言葉があるように、目と首の疲れは連動しているっていう、そういう考え方です。
ああ、なるほど。
この記事によると、本体の背面とか、あと専用のパッドからも低周波が出て、首や肩の筋肉も同時に刺激する仕組みになっていると。
つまり目のケア投げしても、首がガチガチだったら根本解決にはならないと。奈良県の男性ユーザーも、目だけでなく肩にも天気が来るため、首元までリフレッシュされたって書いてます。これは理にかなってる気がしますね。
ええ。この目と首の連動っていう考え方自体は、整体なんかでもよく言われることですからね。ただ、この記事のユニークな点は、それをたった一つの EMS デバイスで同時に解決しようとしてるっていう、その設計思想ですよね。
ただ、どんなに良くても続けられないと意味がないですよね。記事では、1日10分で、しかもハンズフリーでながらケアができるっていう手軽さを強調してます。
ええ。
東京都の綾子様も、忙しくても無理なく継続できていると。正直これをつけてる姿はちょっと気になりますけど、家でなら確かに手軽かもしれません。
ソロ点もあってでしょうね。デリケートな目元に使うものだからこそ、日本国内で開発された純国産の製品であることとか、刺激の強さをちゃんと調整できるとか、安全性への配慮も強調している。これも記事のポイントでしょう。
なるほど。今日の話をまとめると、この記事が提示しているキャッチアイの姿っていうのは、一時的な癒しを提供するマッサージ機というよりは、EMS によって目の深層筋と、それにつながる首周りを同時に鍛えることで根本的な改善を目指すデバイスと。
そういうことになりますね。
そういうことですね。
そして記事が約束する最終的なゴールっていうのは、単に目の疲れが取れるだけじゃない。その結果として仕事の集中力が上がったり、睡眠の質が改善されたり、あなたの生活の質、いわゆる QOL そのものを引き上げるということなんだと思います。
この記事は、テクノロジーがスマホ首のような現代特有の身体的負担に対する一つの答えを提示しています。では、私たちが日常生活の中で当たり前として受け入れてしまっている他のデジタル由来の不調には一体何があれでしょうか？そして、もしそれがから解放されたとしたら、私たちの世界の見え方はどれほど変わるのでしょうか？